FM四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。
長い連休も最終日になりまして、普段の生活に戻る頃となってまいりました。連休中には普段できないことやら行けないところに行ってこられた方も多いと思うんですけど、お疲れが出ませんようにうまく普段の生活に戻っていただきたいと思います。今回はこの番組、苦楽園の上の方にあります黒川古文化研究所にやってまいりました。以前にも何度かご紹介したことがあるので覚えていただいていると思いますけど、苦楽園三番町、市内では相当、高い山に入ったところになりますね。北山緑化植物園から歩いて10分ぐらいかかるかな。そして市立の苦楽園中学校から少し北に登っていく、静かな住宅街の、そういう場所にあるんです。今でいう、金融業といいますかね、昔は両替商を、営んでいらっしゃった黒川家、三代目の黒川幸七さん、奥さんの育さんとご一緒に財団を設立されたんですが、元は芦屋市のうちで、2号線沿いにお宅があったんですけれど、あそこによると排ガスなんかでこの、大事な文化財に影響があるというようなことで、この地に移転されたと聞きましたけど、数少ない歴史文化に関する民間の研究機関、そういうとこですね。こちらに所蔵されている文化財は、考古遺物、それから中国日本の鏡ですな、それから刀、これは武器に使うというもんじゃなくて美術品、工芸品という類のものなんですが、本当に立派な刀がたくさん所蔵されている。それから、中国の絵画、あるいは中国の書ですね、書き残されたものなんかいうのもたくさんお持ちですね。今回は名品展となって、所蔵されている文化財の中からよりすぐりの品物を展覧していただいております。今日は、研究員何人かいらっしゃる中で飛田さん、研究員さんにお話を聞きながら拝見していきたいと思います。飛田さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。ただいまご紹介に預かりました研究員の飛田と申します。
今回の、展覧会、毎回テーマを決めたりしてやってらっしゃるんですけど、今回は特にこういう種類のものに限るというんじゃなくて、いろんな種類の品々、文化財を、取り混ぜて展覧していただいているという、素人にとったら嬉しい展覧やなと。よろしくお願いいたします。展示室に、入りましたら本当静かでね、この品々文化財たちが、静かに迎えてくれるというふうなところ、入って右側すぐの、ガラスケースの中に大きな、これ何なんでしょうね。僕ら素人から見たら何か液体を入れるものというか、日本で言うたら ちょっと茶釜のような格好かなと思うんですけど、これは何なんですか？
こちらなんですけども、中国の紀元前の青州時代ですね、周という王朝の時代に作られた青銅器でございまして、基本的にはその肉をこう煮たりとかそういうのに使う器が、宗教の儀礼とかにも使われるようになったという。
ずいぶん分厚い青銅製ですね。
はい、かなり大きくて
重た
くて、
厚みだけでも 2,3 センチあるやないかなと思います。
あれすごく運ぶのが大変 で、
そうですね、
あの場所に出すのが、
直径これ 3,40 センチ。
そうですね、40センチありますね。
ああそうですか、
はい、
それで取っ手がついていて、でお釜のような部分があって、その下に3本足がついてる。
そうですね、それがあのかなえっていう手っていう形になっておりまして、
こういう形があるんですね、流儀としてね。
そうですね、ここから火を当てたりできる形ですよね。
なるほど、これ重たいやろうなと思いますけど、ただただ入れ物というんじゃなくて、あの彫刻が施してある。これ彫刻でしょ？
そうですね、
彫り物、
いろんな文様とか、あとこの作品ですごく特徴的なのは、あの奥の内側にですね、文字が何行か彫られ
て。内側にね、そんなとこ普段見ないとこですけど、そこにわざわざ文字が入れられている。
そうですね、この、この小国帝というものを作った経緯とか、作った人が何者なのかとか、そういうのが象形文字ですね、ほぼ金文っていう書体で。
どんな意味のことが書かれてんしね、たくさんのことが書かれてるんやと思いますけど、代表的な言葉でもご紹介いただけたら。
基本的にはそのこれを作った人の話ですね、どういう人物なのかっていうことが基本的に書かれてますね。いくつかですね、同じ文章をこう、押されている、書かれている、そういう同じような形の器っていうのが世界にはあと数点、7個ぐらいありまして、同じところで作られたんだろうと。
まあ、日本の、古美術とか日本の、古いものでこんな形のものはまずないので、これは異国のものやということがすぐに分かりますけど、実際に使われていたものがこうやって保存されている、非常に貴重なもんですね。その隣あたりに、これは何でしょうか。ちゃんとした形で保存されているというよりも、どっかからか出てきたものの破片を寄せ集めたみたいな形で、これは何ですか？
そうですね、これは殷っていうですね、実はさっきの青銅器よりも古い時代なんですけども、もともとはですね、ビールジョッキみたいな形の杯ですね。でそれがバラバラになって破片になっていると。
それにしても非常に細かい彫刻というんですかね、彫り物がしてあるんですけどね、これなんか伝統的な図柄っていうのがあるんですか？
そうですね、これ東鉄文といいまして、この時代のいろんな器物ですね、青銅器とかにもよく出てくる、怪物の顔がこう描かれてるっていうようなものですけど、これ材質が骨なんですね。
あ、そうなんですか。
甲骨文字って漢字の一番古い残ってるあれと同じような骨に元にして作られたものだったと。
そうですか。これも本当によく洗われ、そして磨き上げられてるのでピカピカ光ってますけど、実は骨だと、
はい、
で実際に生活で使われていたことは間違いないものということ。
まあそうですね、使ったと思いますね。ちょっと色も塗ってあったりとかするので、
はいはいはいはい、
特別なものだったと思います。
そうですか。ちょっとそれからこれは僕が見てもすぐ分かるんですけど、鬼瓦でしょ、これ違いますか？
そうですね、鬼瓦ですね、ちょっと大きめの。
結構大きなものですけど、まあ 3,40 センチ、40センチぐらいあるんかな。それそういうこう立派な鬼瓦、ちょっと欠けた部分があったりして、余計こう古いものだという感じがするんですけど、これはやっぱり屋根に飾られてたもんですか？
そうですね、屋根に飾ってこう外から来る災いとかをこう威嚇して
見られるように、
そういうものですね。
なる
これでここからは日本の考古遺物になりますね。さっきまで中国の古い時代だった、
これも本当に珍しい貴重なもんだと思いますが、まあ、そういうものが飾られています。それからこの、 お皿のようなものですけど、ちょっと欠けた部分があるんですが、これは何でしょうね。
こちらも瓦なんですね。
ああ、そうなんですか。
ちょうど中国の、まあ、2000年ぐらい前のですね、瓦になりますけど、これ裏面をですね、
はい、
硯に改造されてて、
は
あ、だから
なるほど、面白いです。
漢の時代の瓦をもっとずっと後の清朝の人が、
うん、
硯に変えてその自分の文房具として使ってたっていう。
もともと瓦だったもの で、でそれが後に硯に使われたという、なるほど、こんなこともあるんやなというのはよう分かりますね。
実はよくあります。なんで鏡で両面見えるように工夫させていただきました。
あとはこちらにもたくさんあるものがいくつか展示されてますが、鏡ですね。これ我々今で鏡というと自分の顔を映す、あるいは姿を見るというふうな、見える部分が、まあ、主な役割というなんですか。これは中国の鏡とか、あるいは日本でも古い時代の鏡っていうのは、そうツルツルの面もあるんだけど、その裏側にいろんな装飾をすると。
そうですね、
これ特徴ですね。
そうですね、これだから博物館でご覧にいただくと文様の方ばかり見てしまうんですけど、本来は向こう側のツルツルの面は反射して使われる方の鏡のはずですね。
これ鏡として見る部分の方は本当にツルツルなんでしょ。
まあ、ある程度はもちろん古いものなので汚れがついてたりとか途中割れてたりとかしますけど、
映るわけですな。本当に
多少映ります。今でも映るのは映ります。
本来鏡としての働きをする映す分っていうのは裏向けで見えなくなっていまして、裏側のその、細工をした面が大事なものとして展覧会よく出されている。このここに出ているの、これなんて読むんでしょうね。
個人騎士士門橋ですね。
個人騎士士門橋っていうんですか。
はい、唐の時代の鏡で、個人っていうのはその外国人っていうことですね。
ははは、
西の方の人で、獅子に乗っている木っていうのは牙の木ですね。
なるほどね。これも中国で出たもの、と中国の地中から出たものということでしょ。
そうですね、まあ、この唐の時代は結構中国にいろんな国ですね、東南アジアとかインドとか西アジアの方とかいろんな国がこう挨拶に来るんですね。そういう異民族の表彰として、だからシルクロードとかの伝来のものですね。
とっても綺麗な彫刻やらが施してある、そういう鏡が何枚かありますが、富田さんおすすめの鏡ってありますか。
そうですね、まあ、今見てた個人騎士士門橋はかなり立体感もあって丸みがこうついていて、
あ、そうですか、
かなりいいですね。あと、
まあ、この他にも何面か鏡がありますので、
はい、あとこの逆側に日本の鏡が出てまして、
はい、
そうですね、例えばこちらの蝶々の鏡とかもかなり面白いものになっているかと思いますね。
なるほどね、はい、やっぱり時代時代で流行りみたいなものもあったんでしょうね。
そうですね、うん、この蝶々の鏡はその、
うん、
21羽の蝶がこう載ってるんですけど、これ全部書き方がちょっと違うんですね。普通なんかスタンプでこう複製しちゃったりするんですけど、そうせずに一個ずつ手間をかけて書いてるっていうのが特徴的なものになります。
なんかこういうものを見ると鏡といったら女性が持つものと思いがちですが、案外これは男性が持ってたものとちゃうかなというような気がしますね。
まあ、そうですね、両方ありえますね。それは、
うん、
結構王様にこう配ったりとかするのにも使われるんで、特に古い時代なら、
それから、いや出てきましたな、こちらの所蔵される 文化財のうちでも特にこう有名でありますが、太刀ですね、刀、日本刀ですな。これが こちらがたくさんこう所蔵されているんですけども、これはもう僕なんかこんな美しいものと見ましたら、ひょっとしたらもう戦で使うもんじゃなくて、平和な時代になってから工芸品とか美術品として作られ、そして収蔵されたもんじゃないかなと思うんですけど、それはちょっと思いすぎですか？
そうですね、それは両方実はありえまして、結構その、まあ、戦乱の時代も平和な時代も作られてはいるということですね。それで結構戦術の違いによって刀の形っていうのも変わったり、大きさとかも変化しますんで、
当然大きさも違うでしょうね。
はい、そうですね。
一番長いものでどれぐらいあります？
一番長いもの、そうですね、80センチとか。でもまあ今回出てるので80センチぐらいですね。もっと大きいのもありますけど、世の中には。
でもまあそういう太刀としてこう戦に使うもんじゃなくて鑑賞するものというふうなことになりますと、短いものでも美しく作るということはあるんでしょうね。
もちろんそうですね。当館、そうですね、去年は国宝の短刀を2つ、はい、短いものでかなりいいものを出してたんですけど、今年は重要文化財の 4本の太刀をこう4振り出してますね。
さて、そう刀が出てきますと次は、鐔ですね。刀の手元のところに、鐔というものをつけますが、これもいろんな形とか何か細工の仕方とかいろいろあるんですね。ここに並んでいるものもいっぱい形が違いますもんね。
そうですね、基本的には手元を守るものですから、はいはい、ちゃんとこう鉄でこう強いもので作ってこう質実な作りをしてるんですけど、これも江戸時代もですね、平和になってきますとそれこそ鑑賞用に装飾を凝らしたようなちょっと華奢なのも出てきたりして、
刀と同じように鐔もこの持つ人 この自慢の種になったりするわけです
ね。そうですね、コレクターが多分多かったと思いますね。
いろんな形がありますね。これ刀身が真ん中にあって、
うん、
そして横に丸い小さい穴があるのは手裏剣を刺したところ、
手裏剣ではないんですけど、刀と一緒に使う小刀とか、
小塚みたいなものが入ってたわけですか。そういう形のものもありますし、もちろん刀身だけの留め金というふうな鐔もあります。なかなかこういうのにもいろんな工夫がされていて、時代とともにいろいろ変わったんやろなと思うはありますけれども、はい、その次ちょっと文章みたいなのがありますでしょう。この手紙なんですかね、何でしょうね、これは。
まあ、こちらは手紙というよりまあ文状にあたるようなものですけど、
はい、
明治時代にですね、はい、学者の方でその今でいう考古学の遺物ですね、はいはい、鏡とか、まあ、鏡が一番多いですけど、他にはまあ鈴とかですね、そういうものをたくさんコレクションしてた人がいて、その人が自前のコレクションとかを拓本っていうですね、まあ、墨で取って、あとまあ友達のところのやつとかも取ってですね、貫数にしたもので、こちらの貫数去年修理しまして、
はい、
やっとこう綺麗な形で安心してご覧いただけるようになりましたので出してます。
まあ、これ読み解くのはちょっと難しいですから、また、別の機会にと思います。
これに関しては、今年のですね、当館の出している古文化研究という雑誌に、修理報告として。
そうですか、
はい、で文字の部分も一通り読んで、うん、まあ、分かる形には訳してありますので、まあ、ご興味の方はぜひ。
もう一点、これ軸のような形で文章と絵とが両方書いてあるものが展示されてますが、これは何でしょうか？
そうですね、こちらはですね、まあ、中国の明の時代の絵になるんですけども、
はい、
下の絵を描いた人のお父さんがですね、上の字を描いてるっていう。
親子で作られた作品という、
は
い、
で、老いの手も入ってるらしいので、一家三人で作ったという
なるほどですね。そうですか、
うん、
薄く書かれてるのでよく 見ないとわからないですけど、これオウムでしょ、
はい、
あの鳥のオウムですよね、
はい、
でそれについて の, あの印象などを文章にして書かれている。
そうですね、あのこの作者から見たらもうずっと1000年ぐらい前の文章なんですけど、
は
あ、白いオウムについて書かれた唐の時代の詩ですね、
うん、
それをこう上に書いていて、で後ろにはちょっと制作の経緯とかも書いてますね、そのみんなで書きましたっていうこととか。
なるほど、
はい、
まあ並んで書けられているものの中に、草書の、これは何ですか、食徒譜っていうんですか、
はい、
これはあの同じ文字でも先ほどの、細かく小さく絵と並べて書かれたものと違って、一つの軸の中に悠々とした漢字で書かれている文字、これは有名な方の書なんですか。
そうですね、この筆者はかなり有名な芸元老っていう人でございまして、はい、この人は明朝が滅んだ時にちょうど大臣をやっていたので、はい、皇帝が自害してしまうんですね。
なるほど、
それにこう後を追って殉死したということですごく有名な、うん、まあ、だから中心として称えられている人ですね。でこの時代になるとそのこういう大きな書がすごく流行るんですけど。
あ、そうなんですか。
これはその中国の建築がですね、天井がすごい高いのが主流になってきて、
うん、
でこうあの仕事で皆さん北京に来たりするとこう大きい家を借りるんですね、
はいはいはい、
そうするとこう真ん中にこう大きいその大臣様の書を飾るっていうことが増えてくるので、それでこういう人が活躍するっていう背景があります。
中に書かれている文章の意味などはちょっと読み取れないので、形だけ見た印象だけでお話を聞かせていただいておりますが、またゆっくりそういうのを聞けたらなと思いますけど。
そうですね、無理に読もうとせずに形を楽しんでいただく。
これはちょっと違った感じで、これはあの 巻物になってる文章で絵ですよね。
そうですね。
これは何なんですか。
絵の方がまあ基本的には本体なんですけども、
はい、
この画家さんがまあお友達の肖像画を真ん中に描いて、その周りにですね、あの松の茂る庭園の風景を描いて、でさらにそれをもらった人が40年後ぐらいに、その前後に今度は有名な書家さんにお願いして題名と制作の経緯をつけてもらった。
ずいぶん手の込んだものですな、これは。
そうですね、まあ、中国の特にこういう漢数巻物の作品っていうのは前後いくらでもくっつけて広げられますので、
うんうん
うん、どんどん後の時代に長くなってですね、
うん、
あの有名な作品だと本体の10倍ぐらい後ろに書がついてるものとか。
いやいやいや
結構あります。
そんなこともあるわけです。
はい、結構ありますね。
何人もの方の手を得て作られた作品。
そうですね、
しかもそれがそれぞれ有名なといいますか、名人の技で描かれたものっていうのは、そこにまあ大きな値打ちがあるわけです。
そうですね、なんか極端な例で言うと、本体が唐の時代で後ろに宋元明清全部の時代に何か付け加えられてるっていうものもよくありますね。
同じ時代の人たちなんですか。
いえ、各時代の後の人がつけることもあれば、もちろん同じ時代の人がつけることもありますけど、それはもう様々ですね。
だこういうあの軸の作品が出来上がって、その後にそれを見た人がそこへ書き足すというようなこともあるわけですね。
そうですね。
でその人も有名な人だから、これは絵も書も有名ということになる、
まさに
貴重な作品ということになるわけですね。
そうですね。
今ざっと拝見して、それなりにあのご紹介をさせていただきましたが、何か僕見落としているようなことが、あ、これ見といてくださいというようなものがありますか。
そうですね、あのこちらのケースにあの王羲之の特集を、中国で一番有名な書家になりますね、
はい、
王羲之の結構有名な作品のですね、周王商業場っていう、
うん、
王羲之が亡くなってから300年以上経ってるんですけども、はい、その時代に王羲之の字ばっかり集めてこう皇帝が作らせた石碑があって、うん、それのですね、拓本ですね、の割と古い拓本があります。というのはその、
これはあの形としては小さいじゃないですか。
ですね、碑はもうこんなにこう
大きいものなんですね。
そうですね、あの高さ350センチですね、本体。
すごいもんやな。
でそれをみんな拓本に取って複製して、でこう切り刻んでですね、本の形にして流通するっていう。
なるほど。
で有名な碑なので、いろんな時代にこう取られるんですよね。そうするとこうひびが入ったりとか、うん、字が消えたりとかいろいろするので、うん、そうなってくるとその古い時代に取った綺麗な拓本みんな欲しがる。
あ、そうかそうか。
で当研究所のものは北宋時代の拓本と言われていて、割と、うん、まあ、古いものとされています。
いや、これは絶対見逃したらいけませんな。そうですね、形としたらあまり大きくないので見逃してしまいそうですけど、これはぜひ見て帰ってほしいと思う。そういう王羲之の書の作品、本当に小さな形にまとめられたものがありますので、ぜひ忘れないで見といていただきたいと。まあ、ざーっと今拝見してまいりました。豊田さんの解説を聞きながら、見て回りましたのでよく分かったんですけど、この展覧会はいつまでやってらっしゃるんですか？
5月の28日までされ
て、うんうん、特別に何か解説をするとか、あるいは講演をするとかいうようなことはありませんですか？
そうですね、いくつかありまして、
はい、
これからのものですと5月13日にですね、
はい、
馬淵研究員が、制作技術から見た鏡の歴史という講座をさせていただきます。はい、こちらではですね、今出ている基本的に中国の唐の鏡を主役として、それより古い時代からの製作技術の変化とかことをお話しさせて、
どうやってこういうものを作ったかということもお話しいただけるわけです
ね。そうですね、特に唐の鏡っていうのはすごく模様がこう分厚く出るので、
はいはいはい、
あれがどうやってるのか、あとさっきちょっとお話ししたそのシルクロードでその異国の人を描いたみたいな、そういうもの の, その図像の由来とかですね、その話もちょっと出てくるかなと思いますので。それから、20日にですね、川見研究員から展示品をどう見るか、作品観察の視点というですね、こちらも講座をさせていただきます。
うん、なるほど。
で、まあ、私のここでの講演会はもう終わってしまったんですけども、
これ残念ですね。
今度ですね、近くの古式和公民館というところで、
はいはい、
5月の14日日曜日になりますけど、はいはい、書生王羲之と彼に憧れた文人たちというタイトル で、さっき最後にですねお話しした王羲之の話を中心にさせていただきますの で、よろしければそちらも。
まあ、公民館まあ、ここまで登ってこなくても苦楽園の駅から近いとこですから、資格の方はぜひ行っていただきたいと思います。講演会もいくつかこれからまだ計画され実施されますので、それを目当てに来られてもいいかと思います。今日は苦楽園の上の方にあります黒川古文化研究所名品展、拝見するためにやってまいりました。飛田さん、研究員の飛田さんのお話で、実際にその品物の、いろんなことを教えていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。